イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
なぎすけとゆうすけ。
あのナレーションが嫌いでした。お疲れ様、プスマ池田です。よろしくお願いします。
分かんなかったな。
はい、難しい ね、
あ
ね。
そうですね、
プロだからやっぱね。
あれ何ですっけ、声優さんかなんかです。
声優さんなのかな。すごい嫌だな。
独特ですからね。
すごいよね。
耳には残るという意味ではすごい。
ああいう人が全然違う番組でね、ナレーションやったりするから。
そうですね、そうですね、違う声でやったりもしますからね。プロってすげえなと思いますけれども。
さあ、
はい、
種ラジ、
はい、
今回は、はい、体験の種ということで、
はい、
実際に今回はですね、
はい、
冊子を手元に持ってきていただいて、
はい、
まあ、これについて話していただこうかということなんですけども、
はい、
さあ何ですか岩崎さん、
はい、
これは、
はい、体験の種でございます。今回ですね、冊子と言ったんですけど、ポパイという雑誌の、付録を持ってきまして、
はい、
ポパイの2018年4月号、一番新しい号で、まあ、特集が初めまして東京という特集で、
はい、
まあ、東京の各所に初めて初心者の方が行く用の紹介を、うん、まあ、ポパイならではのポップな感じ、うん、おしゃれな感じで紹介してるんですけれども、
う
ん、
おのぼりが通な顔して、
はい、
これ持っていけばいけるんじゃねえか的な、
はい、そうですね、
もうジェットエンジンは追加したから、はい、どうぞ。
そういう感じの、そういう感じが分かんないですけど、そういう号ですね、そういう特集の号なんですけど、はい、そこの特、付録がですね、2018年の東京味な店という、ちっちゃい冊子、ちっちゃい冊子なんですけど、これ100ページ以上ある、はい、ムック本で、はい、なんかそれこそこれ分かんない、ポパイとポパイの特集の何ページ分かと、は
い、本誌分ぐらい、
はい、同じレベルの
あるんじゃないかと、
はい、作り込みをしてるんじゃないかと思うぐらい、だからこれをセットに880円ってすごいなっていう、これだけ販売しても多分売れる500円ぐらいで売れるもんだよなっていうものを今回作ってらっしゃいまして、
ね、これは なんていうんですかね、
はい、
B6 ぐらい
ですかね、
結構ちっちゃめな
ハンディな、多分これを、ね、手元に持ってもう歩けるぐらいのレベルの、
そうですね、
冊子ですけれども、
はい、
これ何がすごいかと思うと、これ、まあ、平野咲子さんっていう今若手でその、グルメ紹介、
はい、フードエッセイスト、
そうです、飲食店の紹介をするので一番最初に多分名前が上がる女性の方ですけれども、はい、この前セブンルールっていうテレビ番組でも、
はい、
特集されてます。
高校時代のあだ名はポテト、
そうですね。ポテトっていう、はい、昔から小学生ぐらいかなずっとそのノートにその自分が食べたものを、うん、食べたお店と食べた味ととか全部書き殴っていたっていう、すごいもう生っ粋のグルメっ子っていうと違うのかな、うん、食べ物大好きっ子の方が、うん、今作ったいろいろとエッセイ本とかね、作ってらっしゃいますけれども、今回まあその味な店っていうことで、
うん、
結構この味な店っていう切り口が僕いいなと思って、
なるほど、
ここに書いてある、一応その平野さんの紹介文書き、読みますね、完全でなくてもいい、正しくなくてもいい、自分がいいと思うことを好きにやっていく、するといつしか誰にも真似できない物語が生まれる、それを味な店と呼んでいる、再現性の低い物語のある店っていうことで、なんかその僕もなんとなく味な店って聞いて思い浮かべるものはあるんですけど、それをうまく言語化できてなかったところがあって、うん、あ、ここいいなとか、ここ面白いなと思う店みたいなのも共通項みたいなのあったんですけど、そこに今言語化している、誰にも真似できない物語があるお店っていうことで紹介しているところで、なんかそのいわゆるなんだろうな、団中とか散歩の達人とかでその歴史あるお店とか、それこそ物語がある店みたいなとか紹介されているんですけど、この味なお店っていう切り口にすることによって、最近できたばかりのお店でも紹介してるんですよ。昔のお店ばっかりバーって並べるんじゃなくて、やっぱり平野さんならではの切り口で、新店も旧店もこう境なく物語があるっていう共通項でお店を紹介できてるってことが素晴らしいなと思っていて、そうするとなんかまあその昔ながらのお店が好きな人って世の中的に言うとそんなにマージョリティじゃないじゃないですか。新しいお店とか流行ってるお店とかが好きな人が多い中で、この1個切り口を設けることによって どっち側にもあの流行りのお店ももちろん紹介できるし、あの昔ながらにある愛されてるお店も紹介できるしって、両方を取り入れられる切り口を持ってきたっていうのは、これ僕素晴らしいなと思っていて、結構切り口も面白いんですよ。その特集というか、そのいくつかの、テーマごとに、複数のお店を紹介したやつですけど、例えば兄弟よっていうテーマで、扱っているのが兄弟で営んでいらっしゃるお店、コーヒー専門店エースって、まあ、神田にあるすごい人気有名なあの海苔トーストの店ですけど、とか魚竹さんっていうね、魚料理を扱ってるお店とか、もう兄弟で経営してるお店、
芋屋もそういえば兄弟
ですよね。そうです、芋屋とか、あと神保町で並んでるグランとかサブちゃんとかっていうのは、あれ皆さん兄弟で、うん、一つの通りにある
芋屋だけがなくなるんだっけ。
芋屋がそうです、あのいくつかの店舗がなくなるんですよね。まあ、3月末でなくなる、まあ、4月からまた、あ、4月からも継続するお店もあの別であったりするんですけど、そう、芋屋とかも、
そう、切り口がね、
そうです、そうです、どうしてその穴を掘り続けたのとかね、その
見出しについてる、
はい、
あのくくりっぽい感じの言葉だよね。
そうです、そうです。だからそのニッチなところを掘り続けたがゆえに愛される店になってるみたいなものを紹介したりとか、そのこの何ですかね、僕も一応そのエリアガイドみたいなのを作っている仕事を個人ではしているので、そこのいかにその街の中で共通してあるその言葉みたいなものを探しているんですけど、うん、その意味でもこう勉強になるというか、あ、なかなかこういう切り口でこう集合としてその紹介できてなかったなみたいなことを思わせてもらったりとか、
まあ、まあそのグルメの本、はいはい、お店の本の切り口っていうのが割とこう定番化してて、はいはい、
そうですね、
そこから外れたいんだけど、はい、やっぱこう入れなきゃいけない要素とか、うん、あとやっぱりこう美味しいか美味しくないかとか、はい、やっぱ歴史があるかないかみたいな、その感受性の方も、はい、受ける側の方のイメージもこう固定化されてる感じがあって、はい、投げるボールがこう普通になっちゃうというか、
そうですね、
よくある球になっちゃうんだけど、はい、まあ、これはそのこの方のやっぱボキャブラリーと、はい、あと信じてる言葉みたいなのが結構幅がちゃんとあって、
そうですね、
こうね、なんていうか塩対応ですが何かっていう見出しを、うん、まあ、さらっとつけるとか、
はいはいはい、
ね、こう美味しすぎてブスになるとか、
いや本当に確かに食べ物に対する表現というか、そんなに豊かに扱える言語があるんだってびっくりさせられるというか、うん、
まあね、実際は結構幅がある見出しを三冊でも何でもついてるんだろうけど、はい、やっぱくくり方が、うん、その美味しいものとかね、はい、歩きましょうとかそういうものだから、うん、こういうまあおしゃれ上京人に向けてっていうそのシチュエーションがね、
はい、
誰に向けてっていうところが、まあ、
そうですね、
あるっていう振りがあるからってのもあるでしょう。
テーマとしてある目指すところがあるからこそ、
これで行ってみたいお店結構ありました。
いや、ありますよね、もう全部行きたいですよ。全部行きたいけど、まあエリアによってね、自分が行きやすい場所に行きやすい場所あるんで、行きやすい場所から攻めてみようかなと思います。
これでまたなんか渋いのさ、一番裏がさ、はい、ロイヤルホストの広告でさ、もう最後締め方がすごいよ。極めて現実的な日常にファンタジーを与え続けるロイヤルホストはこの都市の一つの奇跡だと思うのです。いやいやいや、
広告出さない会社ですからね。
あ、そうなの？
広告出さないところがこの冊子ならばっつって今回出してくれたんだって。
いや
ー、そういう物語とかも含めてすごいなと思って。
そう思うとこのいいね、このなんていうか無駄がないっていうか。
そうです。いわゆる広告してないんですよね。
ね。
うん。ただメニューの写
真。ホスピタリティレストランロイヤルホストとしか書いてない。
そう、ほぼ店名しか書いてない。
ちょっともう尺だけどいいね、
いいなと思って。こういうなんかでも雑誌の付録としてこういう形というのは雑誌の売り方としてこれからもあの考えられてくるのかなと思うんですよね。
そうだね、なんか電子書籍とかさ、いろいろありますけど、はい、やっぱ付録っていう概念は、はい、最近あの濡れ絹っていうのがすごい好きなんだけど、
濡れ絹、はい、
うん、いや、あの某番組でこの濡れ絹について喋ろうみたいな話があって、濡れ絹ってまず言わないじゃん。
言わない
けど、言われ聞いたら、はい、いや、なんか罪なすりつけられた話ってのはあるっちゃある、はいはいはい、思いつく今、はい、
濡れ絹を着せられた話ですか。
そう
でもあると思います。今パッと出ないですけど、
でその付録っていうのもさ、はい、なんか独特な概念だよねだって本体がさ、はい、あればいいのに、はい、付録だよ。
そうですよね。
なんなら今ほら付録がメインだったりもする、ね、場所もあったりしますけど、
宝島社さんとか出してるの、
ね、雑誌なんかはねこう 袋がついてきたりとかさ、はいはいはい、ありますけど、なんかその付録がなんか可能性を見出すってのが面白いよね。
そうなんですよ。そういう売り方が、まあ、雑誌の生き残りとして、まあ、それはなんかちょっと握手会商法に近いところもなくはないですけど、
ね、こんだけしっかり作ってくれればね。
そうなんです。
でしかもちゃんとまあ雑誌の付録でミニ冊子はね、いいよね。
雑誌社の力がここに結集してるわけなんで、すごくいいなと思います、
褒めすぎね。ということで、
これからもこういう付録なら買いますよってことをね、はい、雑誌の関係者の方にぜひお伝えしたいなと思います、
はい、ありがとうございます、
はい。
ということで岩崎さんがお送りしましたのは今回のポパイね、4月号、2018年4月号の付録ですね、はい、2018年の東京味波製という付録についてお伝えしました、
はい
はい、ということで、お相手は
イベントを作る人岩崎と
イベントに行こうと今貯金を頑張っています池田でお送りいたしました。
タネラジまた。